島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。
今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの古川幸恵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江町から、南相馬市大木戸応急仮設住宅募集予定についてお知らせします。現在南相馬市大木戸地内石上第二小学校付近に応急仮設住宅70戸を建設しています。募集の詳細については11月中旬発行の広報浪江お知らせ版に案内を同封しています。ご希望の方は広報浪江お知らせ版をご覧ください。詳しいお問い合わせ先は浪江町役場生活支援課住宅支援係、電話番号 0243-62-0194 番、 0243-62-0194 番までお願いします。以上、浪江町から南相馬市大木戸応急仮設住宅募集予定についてお知らせしました。ここからは絆づくりインタビューをお送りします。今日は被災地の沿岸部の地域に来られまして、アートを通じて支援をされている東京の NPO 任意団体アーツフォーホープにお話を聞いていきます。電話がつながっています。アーツフォーホープの代表高橋正子さんです。はい、高橋さん、よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、まずはこのアーツフォーホープ、いつできてどういった団体なのか教えていただけますか。
はい、昨年の震災後3月20日に立ち上げまして、はい、4月から具体的に活動しておりまして。
震災直後に立ち上げられたんですね。
そうですね、はい、
はい、どのような活動内容でしょうか。
はい、私たちがアート活動をしているアート NPO 団体なものですから、被災地の人たちをですね、心の復興の手伝いをアートの活動を通じてさせていただきたいなと思いまして今に至っております。
そうすると、そちらで活動されている方々というのは、はい、絵に携わったりとか、そういうアーティスト活動をされている方々が多いんですか。
そうですね、活動内容はものづくり、絵を描いたり手芸のような作業なんですけれども、手伝ってくださるボランティアの方とか、いろんな方いらっしゃいますが、はい、それに関しては気持ちのある方、特にアーティストだけではないですね。
いろんな方が参加して支援をしてくださってるんですね。
はい、そうですね。
はい、震災後立ち上げられて4月から動き出したということですけど、具体的にはどんなところに行ってどんな活動をされてるんですか。
はい、最初震災当時はほとんど避難所に通うことが多かったんですけれども、はい、現在に至っては仮設住宅、それから子どもの施設で幼稚園や保育園や児童クラブ、それから小学校の授業などでも活動を行っています。
福島の方へはどちらにいらっしゃいましたか。
はい、ですね、福島は本当にいわき、福島、郡山、それから南相馬、相馬ですね。福島県に関しては毎月伺うということを決めて活動しておりますので、本当にさまざまなところに伺ってます。
毎月来られてるんですね。
はい、
はい、高橋さんご自身も福島に来られているんですか。
はい毎回
そうなんですか。どうでしょう、はい、震災、ね、後から来られてると思いますけど、はい、回を重ねて福島の様子っていうのはどのように映りますか、高橋さんには。
そうですね、本当に直後の時には、子どもたちもかなり硬い表情だったり、皆さん大人の方たちもなかなかの不安定なお気持ちでいらっしゃるのかなと思いましたけれども、今に至ってくるとやはりそこら辺はかなり和らいできまして、もちろん福島県の場合は、震災のみだけではなくて、原発の事故の問題とかもあるかとは思いますけれども、やはり少しずつ薄紙を剥がすようにですね、皆さんの気持ちが晴れてきているのかなという気持ちは、見ていて、はい、そんな感じがいたします。
実際に、来られまして、はい、そのボランティアの皆さんとされることっていうのは、
はい、
具体的にどんなことをされてるんですか？
そうですね、仮設住宅だったりで、年代幅が広い方たち対象、はい、または高齢者の方たち対象には、手芸のようなハッピードールといって幸せなシンボルとしてのお人形、マスコット作りを手芸で行ってますし、
はい、
で子どもたち対象には思いっきりも手や足や体使って、色と遊んでもらう絵を描くとか、シャボン玉を描くとか、そんな活動をしてます。
楽しそうですね。
そうですね、時々現地 の, 地元の人たちとのイベントで、屋外でいろんな活動をしたり、コンサートも行ったりすることがあるんですね。
いろんな中で皆さんの、ね、力を借りながら楽しいひとときを過ごすといった形なんですね。
そうですね、気持ちが和んでもらえたら何より嬉しいです。
そうですか、
はい、
今ボランティアの方々というのは総勢どのぐらいの方が参加されてるんですか？
そうですね、これまでに延べ500名ぐらいは参加されてまして、
はい、
日本国内のいろんなボランティアさんもいますし、海外の方も参加されてます。
そうなんですか、
はい
はい、ちなみにですね、この10月に南相馬にまた拠点ができたというふうに伺ったんですけれども、
そうですね、10月からスタートしてまして、
はい、
この活動を長く続けるためにはどうしても現地のそれぞれ拠点が必要 で現地の方と一緒にコラボレーションをして続けていかない限り難しいなというのは当初から思ってたんですけれども、東北の拠点としては第1号福島県にできまして。
そうなんですね、
はい、
じゃあいろんな、ね、企画もまた出てくるのかなと思いますね、
は
い、
そうですね、現地チームの南相馬のチームの方たちも非常に意欲的にやってくださるのと、あと被災地の皆さん の,、はい、心をよく分かってらっしゃるので、きめ細やかで嬉しいなと思います。
なるほどね、
はい、
さあでは、インタビュー最後になりますけれども、高橋さんからぜひ聞いていらっしゃるリスナーの皆さんに一言お願いできますでしょうか？
はい、これからも私たち皆さんと一緒にですね、寄り添って10年間ぐらいは少なくともそちらに通いたいと思います、どちらかでお目にかかることがあるかと思いますけれども、はい、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今日お話を伺いましたのは NPO 任意団体のアーツフォーホープ代表の高橋さんでした。
福島トヨタ、
普段使いは電気自動車として、たまの長距離はハイブリッドカーとして、それがプリウス PHV、 電気で走れば燃費も節約、試乗車もあります。詳しくはハイブリッド販売1万台の福島トヨタへ。
パンダウサギの内緒話、旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済すると、なんとポイントが貯まるんですって。ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。